耳で聞き、心に聞く。論語。白。第十三。
それでは白第十三。最初は小句の303番になります。白、祭りごとを問う。子曰く、これに先んじ、これを労す。益を乞う。曰く、産むことなかれ。これは門人の白が孔子に政治の心構えを尋ねました。為政者の立場になった時に持つべき心がけを尋ねた。そういうことになります。すると孔子は、これに先んじ、これを労す。それはまず上に立つ者自身が民に先んじて、民の先頭に立つ心持ちでことにあたる。民に農作業をさせるのでも、土木工事に従事させるのでも、まず自分が真っ先に現場に行って実情を把握する。それが先決。現場に行かないで書類図面だけで、あるいは現場からの報告だけを頼りにして判断する。そして指令を出す。そういうことではいけないと。そしてこれを労す。労の字にはいたわるという訓読みがありますが、民の働きに感謝する心持ちを示す。民に対していたけだかになってこき使うような態度では、民は心から納得して務めを果たしてはくれないでしょう。これに先んじ、これを労す。このどちらも民に信頼されることが大切である。そういうことですね。で、このような為政者の民に対する心がけは、慈、慈しみの意味の慈という字によって表されます。で、そういう為政者の慈、それに応える民の心持ちは、真心を意味する忠の字によって表されます。中の心と書く忠の字。為政者の字と民の忠が双方向性を持っているわけですが、字、忠、どちらの字にも心の形がついている。やはり心の通い合いが大事という、孔子らしい、あるいは儒教らしい考え方です。さて続いて白が、益を乞う。これは、まさんことを乞うと読んでもよろしいのですが、この益という字は、もともと、上半分は水の形、下半分は皿、お皿の形ですね。で、お皿の上に水が盛り上がって溢れる意味を表していて、そこから、増やす、加えるという意味になりました。そこで、まさんことを乞う。もう少し心構えを加えてくださいませんかと申し出たのですね。白は先の孔子の答えを聞いて、もう少し何かお話を伺いたいと思ったのです。それに対して孔子は、産むことなかれ。政治の務めに飽き飽きして怠けることがないように。この忠告は前の岩塩第十二の小句292番で、門人の師長に祭りごとの心構えを問われた時にも、これに追って産むことなく、これを行うに忠をもってす、そう答えていました。これは政治に限らずどんな仕事にも言えそうなことですが、はじめはやる気満々で大いに意気込んで取り組んでいても、だんだん仕事に慣れてくると、はじめの意欲を失って、経験から得た勘、あるいはコツだけで仕事をするようになる。その仕事に魂がこもっていないということになる。するとやはり仕事の密度、緊張感は下がってしまって、達成度も低いということになるでしょう。なお、これに先んじ、これを労す、この二句については、古中では、為政者は民にいろいろこう指令を出すに先んじて、まず自分自身の心を磨き、徳を収め、民の信頼を得る必要がある。それが先決で、そのことを先に行ってから これを労せしむ、民を働かせる、労働させる、そういうふうに説いております。なるほど、そういう取り方でも通じます。しろ、祭りごとを問う。し、いわく、これに先んじ、これを労す。益を乞う、いわく、生むことなかれ。